中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ね、取りました、あの不出馬宣言ですね、はい、を受けて、これから夏の選挙までの、違うな、夏の次最後の議会までの間はね、いろいろ振り返ったり、いろんな懐かしいゲストを呼びながらっていう今方針に、
はい
はい、なってきておりますが、はい、まあ今日は、私と2人でということなので、ちょっとこの3期の振り返り、選挙も含めた振り返りをしていきたいなと思っております、端的に中村さん、ちょっと最初に政治家になろうと思ったきっかけって、ところどころでは聞いてるんですけど、だいぶあれですね、小学生ぐらいから目指してたって話でしたよね、
テレビ見ながら親が政治に対して文句を言ってて、
テレビに
そう、で文句があるなら自分でやればっていう言葉が、そのまま自分に返ってきて、やってみようかというのが一番最初のきっかけ
です、そのこと小学生の時に思うんですか？
思いましたね、不思議と、だから古本屋さんになりたいっていう夢はあったんですけど、いつなるかっていうのは決めてなかったんで、じゃあ老後に古本屋さんになろうと、それまでにいい那覇にして、その町で古本屋さんできたらいいなっていうのが夢でしたね、
なるほど、まずは政治家になってやろうというところ
で、調べたら市議会議員は25歳からしかなれないっていうので、じゃあ早くて2013年かっていうので、大学卒業してからしばらくあるしどうしようかなと思ってて、その印刷会社に就職するんですけど、なんかそういう県内で、いろんな人と会いながら、こう町の課題についても調べていきたいっていうような感じで過ごしてましたね。人生の半分以上はもう政治家になるぞって決めて、なるために努力してっていう感じでした。
なるためのキャリアを考えたっていうところなんですね。
ただ知り合い誰もいないので政治家が、そこはあの一番苦労しましたね、選挙ってどうやったらいいんだろうとか、政治家になるにはどうしたらいいんだろうとかっていうのも、何してるかっていうことも全部自分で調べなきゃいけなかったんで、
2013年っていう逆算は
そうですね、
大体固いですもんね、首長選とかだとね、
解散とか引退とかあったりします
ね、亡くなったりするとかね、そういうのがあるけど、議会選挙、じゃあ2013年に照準合わせて、小学生の頃から、じゃあ計画を立てていたというとこですね。じゃあそこでやったことってどういうことだったのかって。振り返るとどうですか？
だいぶ昔の話ですからね、やったこと、そうですね、選挙があった、当時県議会議員選挙があったんですけど、その時に事務所が近くにあったんで、そこに飛び込みで入っていって、将来その市議会議員になろうと思うんだけれども、何したらいいと思いますかって話を聞いてましたね、
いくつの時？
高校生の時
ですね。高校生の時、ボランティアで入ったりしたんですか？
いやいや、選挙スタッフとかでは全然なく、ただ本当にインタビューじゃないですけど、取り組みで入ってて、おじさんがいたので、誰かも分かんないですけど話聞いてましたね、
そんなことをしていたんだ、
その時には確かね、友達をたくさん集めたらいいよっていう答えでした。
あらなるほど、言えてるとは言えてるけど、正しいかどうかはちょっと分かんないんですけど
でその後、その大学に在学中に、その父親の仕事のつてでですね、岡山の方で選挙の勉強できるけど来るかいっていうお誘いをいただきまして、統一地方選の、県議選と市議選と連戦があったんで、そこで行きますということで行ってお手伝いをして、そこで選挙ってこういうもんかとか、政治家ってこういうふうに働いてるのかっていうのを間近で見て自分で体験して勉強したっていう感じですね。
岡山でね、
なかなか沖縄でそれをやろうとすると、師弟関係だったり、先輩後輩みたいな感じになる、なるので、それちょっと嫌だなと思ってたところ、ちょうど渡りに船で県外で学べたので良かったですね、
そうかそうか、そういうちょっとした修行はしたんですね。
そうですね、
はい、選挙実務の、なんかここ印象深いこととかありました？岡山での体験の
中で、岡山でですね、選挙の間、その結構広い こう選挙区なんですけど、うん、そこを車で山奥の村までやっぱりくまなく行くんですよね、
うん、
やっぱここまで来るかどうかで当落を分けるんだっておっしゃってて。
なるほど。岡山市、
岡山市の市議会議員選挙ですね。
合併市町村だからでかい
んで、そうなんです、うんうん、山の方まで行って、うんうん、人も全然いないんですけど、やっぱりそのスピーカーでわーっと声出して、うん、それがまあ誰か聞いてるだろうし、まあ、ここまで来てくれたか来てくれなかったかで全然評価が違うんだよって話を、うん、受けて、うん、大人が全力で戦ってるな、その
なるほど、ね、
いろんな選挙の攻防なんかもいろいろ話聞くとですね、うん、あ、大人が本気で戦って選挙って行われてるんだっていうのが、うん、やっぱ有権者の立場からするとなんか選挙期間中ワーワーしてるっていうイメージで終わっちゃうんですけど、
はい、
実際中入ってみるとそれだけいろいろ考えていろんな人が、うん、あの気持ちで動いてるんだなっていうのを感じましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱりどこかでは感情を動かしていかないと票にはつながらないってところありますもんね。
だからまあ沖縄帰ってきて、まあ、自分がその出るっていうふうになる時もやっぱりその何があっても何をされてもありがとうしかないんだよっていうことは、うん、まあ、あの岡山でお世話になった方からは聞いていて、
ありがとうしかない、
そう、それは確かにそうだなっていうのを、うん、あの実際自分が選挙に出て初めて、うん、あの実感するっていうんですかね、
うん、
うん、ことは多かったですね、まあ、あとはその候補者は孤独だよっていう話をされてて、あ、そんな寂しいことあるの、と思ってたんですけど、やっぱ選挙出てみると、
うん、
まあ、それはやっぱりその他の人には任せられない、自分がやるんだって決めたから、やっぱ自分がしか、うん、あのできないことがあるし、
うん、
自分がやらなかったらやっぱ他の人ができないところもあるので、うん、まあ、その辺はなんかあのすごく勉強になりましたね。
そうか、どこか孤独っていうのは実感としてあったんですか、
う
ん、
そうですね、
運動の中で、うん、ね、はい、うん、なるほど、面白い、あ、そういう実務経験してたんですね、
はい、
はい、中村さんのキャリア特徴あるなと思うのはやっぱり無所属の会じゃないですか、うんうん、はい、もちろん先輩にね、前向きさんがいらっしゃったっていうのは承知してますけど、うんうん、とはいえとても政治色の強いこの島でですよ、
うん、
あの右か左かとか、うん、オールなんちゃらかとかそうじゃないかとかっていう、うんうん、そのどっち側につくんですかみたいな議論って常にあるっていうのは結構沖縄の特徴と言えるじゃないですか、うんうん、はい、まあ、そこの中であえてここの、 あの、うん、中道とかそういう話でもないですよね、あのどっちでもないと全て是々非々で考えるっていう、そういうことを、
うんうん、
まあまあ結局2人でしたけど2名でやってきたっていうところにはどうしてこういう風なところに行き着いたのかっていうところってどう考えてます？
スタートの時点で、うん、このやっぱ政治に対する閉塞感みたいなものだったり、
うん、
その距離感みたいなのがあったんですよね、
うん、
その中に入ってしまえば、
うん、
あのコミュニティとして成り立ってるんで、
はい、
それはあのどっちであろうと保守革新関係なく、うんうん、あの中に入ればそれなりにうまくやっていけるような気はしたんですけど、
中っていうのは今の議員になればということですか、
政治運動の中に、運動の中に入ってしまえば、
うん、
あのそれなりに暮らしていけるというか、うんうん、なんですかね、まあ、なんて表現が難しいんですけど、
まあ、選挙を戦うシステムとか組織がある中に入るということですよね、うん、そうです
ね、まあ、受け継がれてきたものを、うん、まあ、継承していくような一員になる、うん、メンバーになるっていうような感覚で分かりやすいなとは思うんですけど、うん、
はい、
そうではない人たち、そこから運動に対して、まあ、距離を置いてる人たちもかなりいるだろうと思っていて、うん、やっぱそういう自分も閉塞感があってそれちょっと嫌だなと思ってたところがあったし、県民大会とかも参加はするけれども、うん、いざシュプレヒコールで列を作って先頭に立ってる人のわーっていうものに、
うん、
じゃあ自分も全てイエスなのかって言った時に、うん、なんかそうじゃない違和感みたいなものがやっぱりあって、
うん、
ちょっとここは自由ではないぞっていう感覚がちょっとあったんですよね。
なるほど。
なんかそういうその場所とはちょっと離れて、うん、まあ、市政に関して、まあ、特に市議会議員っていう仕事でもあるので、まあ、そこはなんかフラットにもうちょっと、うん、あの考えて表現できる、で政策協議もできる、論争もできるっていうような、立場の人がもっともっと必要じゃないかなと思ってたんで、
うん、
まあ、そこは割と最初からそのぜぜひひでやっていこう、まあ、それは、うん、まあ、言い換えれば、まあ、その保守も革新も味方はいないかもしれないけど、うん、まあ、敵でもない形でどうにかあのやっていけないかなっていうのは模索してたところですね、
うん、なるほどね。そこら辺が新しい、うん、新しかったといえば新しかったってとこですよね、
うん、前泊さんもそうだったので、うんうん、まあ、おそらく時代の潮流として、まあ、一部そういう 人が必要だっていう認識はなんか広まってたのかなっていう感じはしますけどね、
う
んは
い、ただねやっぱりそういう運動の中には長老とかを含めた、うん、やっぱ選挙のプロみたいな人たちがあり、うんうん、その支援もね、うんうん、受けながら修行しながら選挙を戦っていくっていうのがね、うんうん、それは保守も革新もあのルート違うけど、
う
ん
そうですね、
ある種似たような組織の中でやってたわけですね、うんまあ、そこは拒否をしようと
そうですね、
うん、そこは自由がないんじゃないかというふうに思った。
だそうするともう自分じゃなくてもいいような気になってしまうので自分が今感じてる違和感だったり、まあ、怒りみたいな憤りみたいなものを、はいまあ、しっかりストレートに出せるようなポジションっていうのは自ら作っていかないと、
うん
まあうん既存のものにはちょっとないんじゃないかなとは思ってましたね、うん、
なるほど、まあ、岡山での体験も含めると、うん、一応こういう選挙運動をしてみたいとか、うん、みたいなところっていうイメージは持ってたんですか。
この辺は、うん、当時応援していただいてた方と相談しながら決めていったんですよ、
うん、
中村圭介の選挙どうした方がいいだろうかっていう会議をやってたんですよ、
うんうんうん、
そこでやっぱりその選挙の嫌なこととか選挙あるあるみたいなものを出しながら、
うん
うん、そういうふうなものは今どんどんやらない方でやらないようにしないと変わっていかないよねとか政治と市民の距離がもっと近づくようにするためにはもっとこうした方がいいよねみたいなのをどんどん出していってそれで絞っていって中村圭介の選挙を作っていったんで、
うん、
私の中であったというよりはみんなで話しながら作っていったって感じですね、
うん、なるほど。まあただ最初の違和感っていうことを多分伝えたんですね、
う
ん、きっと
あ
の、はいうん、でこんな選挙は嫌だっていう、うん、
そこも共感していただいて、
うんうん、
だから自分の政策よりも先に選挙スタイルだったり政治家っていう、うん、政治家像みたいなものについて煮詰めていく中で、うんまあ、中村圭介をどうしていくかっていう、うんはい、だから自分も考えてなかったような中村圭介に近づけていこうっていう努力をすることになるわけですよね、うん
なるほど。これはちょっとブランディングをしてきたとも言えるっていうことですね、うん、ただ肌感覚として違和感のあった選挙のあり方っていうところを、まあ、いろんなブレーンの人たちと決めてきたっていうところ、まあ、この辺は新しさがあったかなというところですね。そこでそこで選挙カーを使わないとか
選挙カーを出すけれどもスピーカーを使わない。
スピーカーを使わない。だから大きい音は出さない、はい、
出さない
って、ねうん、
とか選挙カーがうるさいっていうのは当時もずっと言われてたので、
うん、
なしで行こうっていうところですね、うん、
ポスターとかっていうところとかはどうだったんですか。ツールかなポスターという
のは、うんまあ特に政治活動の期間中に使ってたチラシに関しては力入れてましたね。一人歩きしても大丈夫なものを作りたかったっていうのと、
うん
その組織がないので、
うん、
なかなか対面で何かを渡すっていうのが難しいところもあったので、うんうんうんうん、そのチラシを渡した方が、はい、面白い人がいるよって言ってその知り合いの方に渡してもらえるような、
うん
チラシだったり、うん、名刺サイズの、まあ、チラシみたいなものだったりとか、はい、っていうのは結構意識的に作ってましたね。だからやらないこと、うんうんうん、そのスピーカーを使ってませんよとかっていうのをどう伝えるかっていう、うん、そのやってないことを伝えるっていうこともかなり意識的に
広
報ツールにも盛り込んで、
それ伝わらないと、
そうそう、
分かんないですもんね、存在
いること自体分かんない、
いることが分かんないですもんね。ああ確かにそうだ、うん、そうか。このじゃあツールをただどう配るかっていう話、うん、どう渡していくかっていうのも組織があるところだとね、
うん、
やっぱ分担してそれこそポスティングしようとか、うん、あと集会をしようとか、はいはい、あるいはこういうところの集まりがあるからって言って、うん、運動をしてくれる人がその集会を開く、うんうん、あるいは何かついでに招いてくれるみたいな手法ってどこでもあるじゃないですか、はいはい
うん、
企業の朝礼ね朝礼
とか、
うん、行くとか総決起大会とか、はいはい、手のイベント的なものとか、うん、そういう座組に入っていくっていうところでは何か工夫したことってあるんですか。
う
ん、
そうですね、自分の名刺サイズのチラシを、
うん、
最初に作って、
はい、
これを昔は印刷会社の営業マンをしてたので、
うん、
あちこちのお店には立ち寄ってたんですよ、
うんうんうん、
でランチでお世話になってたところとか、はい、そういったところを改めて回って、
うん、
お店にショップカードみたいな感じで置かせてもらえませんかっていう話をしたんですよ。でこれも選挙の時のその政治家の写真みたいなのって結構選挙してる印刷物って置きにくいじゃないですか、
うんうん、
向こうもなんか受け取りにくかったりするので
完全な支持者だったらね、そうそうそう置いてくれるけど、
うん、この辺をちょっと、うん、イラストにして、まあ、割とショップカードっぽい その空気を壊さないような印刷物に仕上げて、まあ、それをちょっと置かせてもらえないかってお願いをして、うん、自分はちょっとこういうこと考えてるんだっていう話までして、うん、でもしよければそのお店の常連さんとかに渡してくれませんかっていうところで、まあ、かなり多くのお店個人の方に協力していただいて、
意外とお店使ってんですね。
そうなんです、うん、はい、まあ、当時はあの、
はい、
印刷会社の時の、まあ、お昼だったり夕ご飯だったり、うん、まあ、また選挙1期目の時は、ね、うん、あの独身でしたので、まあ、時間も結構あの、うん、使ってですね、あちこち回って情報収集しつつ、まあ、そういった飲食店とかは回ってましたね、
うん、なるほど。2013年デビュー
そうですね、
ですよね、はい、とその時とあのインターネットの使い方、今はまあなんか今ネットっていうよりも SNS どう使うかっていう議論だったと思うんですけど、うん、はい、多分当時はね、ね、
うん、インターネット選挙解禁の年だったんですよ、ちょうど。だからそこで新しい動きができるだろうというのを見越して、はい、あのインターネット選挙のいいところっていうのが、はい、自分の発信を周りの人が受け止めた、うん、でその人のその受け止めた人の言葉で、うん、もう一つ先の人に伝えてくれる、うん、そうするともう私が分からないところで話が広がっていくんですよね。
なるほど。
選挙期間中もそういった選挙運動が広がっていくのが、うんうん、インターネット選挙 そのすごくいいところだなと思ってたので、
うん、
まあ、先ほど言ったようなその自分の言葉をまあその知り合いの人に伝えて、うん、その人が知り合いに伝えられるツールを作るとか、
うんうんうん、
そういったのはなんかすごく意識してましたね、
うん、なるほど。ああそうか、そういうインターネット元年だったんですね、うん、だからその辺の意識は結構持ってらっしゃったんですね、
はい、
ああ面白い、はい、そうか、振り返ると選挙だけでも
そうです、まだ2013年です
ねまだ2013年、はい、そうか、もうちょっとじゃあ2期目3期目の話もしていきたいなと思っているんですけど、はい、2期目3期目になってこのじゃあ1期目のブラッシュアップとか工夫とかで、うん、あの進化したところって何かあれば。
まあサロンはあの続けてたんです、ちょっとコロナ禍でできなくなりましたけど。
あ、やってましたもんね、あのカフェとかで、はいは
い、ああいうのも、うん、まあ、ジャンル変えてあの猫の話っていうのをやったりとか、
うんうん、
あと選挙啓発の関連でイベントをやったりとかはしてましたね、
うん、
まあ、なかなかこの気軽に話を聞こうって ならないらしいので、
うん、
ちょっと気軽に参加できそうな場をどう作るかっていうのは、はい、結構意識的にやってましたね、
うん、この手の、まあ、昔流に言うと車酒のやつってどうしても要望を聞くみたいな話にとてもなりがちだなって僕も印象を持っているんですけど、なんかそのサロンとかで気をつけたところとかってありますか？
そうですね、何か持ち帰ってもらえるものがあった方がいいなと思ってたんで、うん、あの行政計画ができた時とかは、うん、まあ、そういうのを紹介したりして、
あ、那覇市今こんな風になってんだよって
、ね、総合計画とかってなかなか目にすることもないし、
確かに
開いてみないっていうの、うん、なんでそこをまあ開いてみてこんなこと書いてますよっていうのを共有して、
うん、
で気になってることありますかっていう話聞いたら、うん、その分野ちょっと見てみましょうとかって、うん、一応こういうこと考えてるけど今こういうこと課題としては知ってるけどできてないよね、うん、それを10年で何とかしようとしてる状態なんですよって説明すると、
うん、
あ、課題としてはもう知ってたんだと、
うん、
それを後押ししていく必要があるねとか、あ、ここに課題に載ってないけどこれはじゃあぜひ何とかしてほしいとかっていうなんか、うん、その市民のこう何ですかね、鬱憤みたいなものも実は取り組まれてたりとか、
うん、
まあ、全く観点なかったりとかっていうのが分かるようになるっていうのはなんか面白いなと思って、うん、
あ、なるほど、面
白い。そういう機会は作るようにしてましたね、
うん、このあたりはね、やっぱコロナ禍でなかなかしんどくなってきたっていうのはあるのかもしれないですけど、うん、そうですね、そういうことを意識して、まあ、那覇市が今どんな状態なのかっていうのを伝える係のような、
う
ん、
そうですね、
そういうサロンのやってきてた
んですね、うん、だから頑張ろうとかなんか囲い込みで名簿を書かせたりとか、はい、そういったのは全然やらずに、
うん、
あの気軽に参加して、まあ、参加したくないと思ったら別に参加しなくてもいいですよっていうような形にはしてましたね、
うんうん、他に何かこの2期目3期目以降で工夫をしたとかこの辺が変わったよとかっていうところってあります？
変わった、
うん、
仕事としては割とその行政の仕組みが分かるようになってくると効率は良くなってきたかなと思うんですよ、はい、
うん、
他市の事例の検索の仕方とかもやっぱりワードが分かってないと検索できなかったりするので、
そうですね、
そういう意味では割といいあの効率で仕事ができるようになったかなと思うんですけど、うん、反面その、まあ、結婚して、まあ、子供ができて、うん、まあ、家族の時間をどう確保するかみたいなところも、うん、まあ、課題としては感じてたので、まあ、そのあたりのバランスを取るのが結構難しかったなっていう感じですね、
うんうん、なるほど。選挙の振り返りだけでももう時間ですよ。
ああ、
はい、そうか、うん、 この、まあ、まだこの、ね、任期残ってるので、うん、このあとどうするかっていうのはあれですけど、はい、せっかく作ったねこの無所属の会のスピリットをどう、うん、どう残していくかみたいなところを考えることは やらないといけないかなって私勝手に思ってるんですけど、うんうん
はい
うん、このあたりは悩ましいところですかね。
そうですね、組織っていう組織でもないので、
うんうん、確かに組織を残したいわけでもないですもん ね、うんうん、そうなんですね。
だからまあ理念としてまあ理解してくれた上で何か思いが伝わるといいなとは思ってますけどね、
うん、
やっぱりどちらかになってしまうと市民が置いてけぼりになる可能性が出てくるので、
うんうん
まあ、それはなんとか避けたいなとは思ってますけどね。
そうですね、うん、この爪痕の残し方みたいなところが、うんまあ、ここ最後の半年どう走るかっていうところが、ねう
んはい、
まあ選挙気にしなくていいわけだから
、うんうん、
この辺がちょっとまあ最後の宿題になるのかなって私はちょっと思っております。うん、はいうんここから多分何回か、ラジオ撮れると思うので、うん、ちょっとあれですねやってきた制作とか、
うん、
を振り返るゲストを入れていって、うん、やっぱり中村圭介のアーカイブをねどうしていくかっていうところを、うん考えていく時期にはなってきました ね。
この番組も那覇の課題たくさん出会ってきたの で、はい、それをどう残すかっていうのもね、うん、考えたいですね、
はいというところでちょっとこれからまた編集会議をしていきたいなと思いました。はい、はい、ということで中村さんありがとうございました。
ありがとうございました。